ルカの福音書の12章49節から59節をお読みいたします。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人、二人が三人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと、暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張って行きます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。今朝はこの箇所より、何が正しいかを判断すると題して御言葉を取り継がさせていただきます。今読んだところでありますけれども、皆さんどのように感じられたでしょうか。イエス様は私たちに平和を与えるために来てくださったと信じておりますが、特に51節を見ますと、そうではない、むしろ分裂を与えるために来たのだと、私たちが信じていることとは正反対のことが書かれています。おそらく戸惑わない人はいないでしょう。また、53節に書かれていることも気になります。実際に私たちはどこかで、多くの方がこのような場面に直面しているからです。父親として息子とうまくいかない、姑としっくりと言っていない、嫁と気まずい関係になっている、そんな悩みを抱えている人はたくさんおりますし、私たちもその中に含まれます。聖書に書かれている神様を信じて、ここに助けがある、救いがあると信じて、今日もやってきたはずなのに、今日読まれた聖書の箇所は、まるでそれに、水を浴びせかけるようなことが書かれてある。なんだか、がっかりするようなところであります。この言葉を言われたイエス様、どんな意味で、このことを言ったのか、なぜこのことを言わなければならなかったのか、 今日はそこに目を留めていきます。まずこの53節に書かれていること、非常に具体的でありますので、まずここから入ってまいります。まあ、このことは皆さんも含めて、また私自身も含めて身の回りにいつも起きております。で、誰が悪いのかと、いつもそういう時、人間関係のいろんなトラブル、それから家族の中のいざかいとか、そういうことが起きますと、誰が悪いのかという、そういう犯人探しが始まります。大抵は最初はあの人が悪い、この人のせいだという最初はみんな言いますが、いずれにせよ私たちの側に責任があります。私たちは自分も含めて、あるいは相手も含め、とにかく人間の側に責任があります。誰が悪いと、誰かが犯人かもしれませんけれども、しかしいずれにしても誰かがこの問題を引き起こしております。しかし聖書は何て書いてあるでしょうか。51節のところを言い直せば、私と書いてありますが、これはイエス様ですけれども、イエス様は分裂を与えるために来たのですと読むことができます。私は分裂を地に分裂を与えるために来たのです。これは非常にいろんな意味で不思議な言い方であります。で、最初は平和ではなく分裂というところでまずつまずきます。なぜそんなことをするのか、わざわざ神様というのはひどい人なんだろうか、まずそこで考えると思いますが、しかしこの言葉をよく考えると、実は2つのことを言うことができます。まず一つ目ですけれども、皆さんはたまたまっていうんでしょうか、今朝我が家の食卓の会話はサザエさんの話になったんですけれども、皆さんもサザエさんという漫画は知っているだろうと、知らない方も何人かいらっしゃるはずですが、後でサザエさんがどんな漫画であるか誰かに聞いていただきたいんですけれども、サザエさんの家族って不思議な家族であります。で、いろんな問題は時々起きますが、おしなべてっていうんでしょうか、平和な家族であります。そして、テレビでそのサザエさんの漫画 などをやりますと、ああいう家族なら本当に幸せなんだろうなと、こう羨ましいっていうんでしょうか、憧れるこう家庭の一つに見えます。しかしそれはやっぱり漫画の世界でありまして、現実はそうではそういきません。どうしても問題が大きいと私たちはその問題を見たくないと思い始めます。無視する、あるいはなかったふりをする、触れないようにするということで、なんとか触らないようにするんですけども、しかし問題はそれで解決するわけにはではありません。本当に問題を解決して平和な家族でありたいと願うならば、問題に向き合うしかないと、心の深いところでは知っているんです。多くの人は知っています。でも最初からその問題にしっかりと向き合うことができたならば、誰も苦労はしません。難しいな、嫌だなと思ううちにずるずると先延ばしして、見ないようにしてきました。でもだんだんだんだんだんだんその問題は大きくなっていき、あまりにも問題が大きくなりすぎました。もう自分の手ではどうすることもできない。なんとかその問題を見ないようにしてごまかして生きている。多くの人はそんな風にしているのではないか。私もそうでした。しかしこの イエス様の51節の言い方、むしろ分裂を与えるために来たのですという言い方は、一見厳しいように見えるけれども、あなた方のうち何があるんですか、分裂ではないんですか、あなた方は自分をごまかして、そんなものは私たちにはない、いや大した問題じゃない、しょうがないじゃないかと小さな問題にこう考えようとしているけれども、いつまで目をそらしているのですか。あなた方の目の前には分裂があるでしょう、実際現実に。あなた方はそれに、そのことで苦しんでいるんでしょう。まずその問題に目を向けなさい。それがこの一見厳しいように見える51節の言っていることの一つになります。でももしそれだけであるならば、やっぱり嫌ですね。向き合ったから、どう向き合ってもどうやって解決したらいいかわからない、だから困っているんです。それなのに目をそらすな、問題に目を向けろと言われても、私たちは戸惑うだけです。53節はそのためにもう一つのことを、51節はそのことのためにもう一つのことを言っています。二つ目、もし私たちの目の前には分裂があるのですよということだけを言いたいのならば、こんな51節の言い方をしなくても、もっと別の言い方もをしてもいいはずなんですが、この51節の言い方、どういう言い方でしょうか。私は地に分裂を与えるために来ました。家族が内輪で分裂している、憎み合っている、そういう状態になった原因は誰にあるのか。先ほど、これは誰のせいでもない、私たちがそうしたんだと、まあ、言わざるを得ないですね。他の誰かに、全く関係ない人に責任を負わせるわけにはいかないです。これは、まあ、誰が悪いにしても、とにかく私たちの側に原因があるんですが、しかしイエス様は不思議な言い方をいたしました。分裂を与えたのは私ですという言い方ですよ。これは家族同士が分裂してしまった原因は主であるイエス様にあるという言い方に聞こえるんです。これはでもそれはおかしいですよね。イエス様には何の罪もありません、何の責任もありません。私たちが分裂してしまったのは私たちの側の責任であり、そのことを聖書では罪と言っております。私たちの罪のゆえに愛する家族であるはずなのに憎み合う関係になった、そのように他のところでは聖書では言っております。またサザエさんを持ち出しますけれども、サザエさんにはカツオ君という、小学生の男の子でしょ、あれは小学生ですよね、確かね、男の子が出てきまして、彼は非常にやんちゃ坊主というんでしょうか、時々憎めない嘘をついたりいたずらをしたりいたします。まあしかしそれは大したことがありませんで、聖書的な言い方をするならば、あのサザエさんの家族にはほとんど罪の影を認めることができません。ですから、サザエさんの家族は争いをすることはまずないですね。私あんまり見たことないですね。サザエさんの家族が取っ組み合いの喧嘩をしているとかですね、出て行けとか、息子と父が怒鳴り合ってるっていうシーンは見たことないんですけれども、もし私たちに罪がなかったのならば、おそらく多分サザエさんのような家族になるんだろう。あれは、まあ、言ってみればですね、極端な言い方をすれば天国の家族なのかもしれません。 だからみんなあの家族に憧れるわけであります。私たちにその分裂をもたらし、家族同士が憎み合う、いがみ合う、その原因となるもの、それは罪である。それは私たちが抱え込んでしまった私たちの側の責任でありますが、しかしこの51節は、そのあなた方が分裂してしまった責任は私にあるという言い方に聞こえるんです。もちろんそれが何を意味するか私たちは気がつきます。私たちの主である方は罪のない方でありましたけれども、私たちの罪を引き受けてくださいました。自ら進んで、あなたの罪を私によこしなさいと手を伸ばして引き取ってくださいました。その結果、このイエス様は十字架で裁きを受けられました。そのことは主ご自身が50節で触れております。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。本来私たちが負うべきこの罪の責任、そしてその罪の結果受けなければならない裁き、その裁きを主が身代わりに受けてくださいました。なぜなら51節でこう言われたからですね。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂を与えるために来たんだ。あなた方の分裂のその原因である罪、その罪を私は背負うのだ。最初、この51節、非常に厳しい言い方に聞こえましたが、よく見ますと、このように、主が責任を取っていくのだという言い方でありました。しかしですよ、でもなぜあえてこんな言い方をするのでしょうか。なぜこの家族同士がいがみ合うということを持ち出してくるのでしょうか。53節をもう一度お読みいたします。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。まあ、51節で分裂を与えるために来ましたと言ったときに、分裂とはどういうことか、分かりやすく説明するために、一つの例として、この家族のことを取り上げたように、思えますけれども、実はそう単純な話ではありません。もう少し深い理由があります。なぜイエス様がこの言い方、53節の言い方をしたのかと言いますのは、この53節、イエス様がその時パッと思いついて言った言葉ではないのです。実は旧約聖書にミカ書というミカという箇所があるんですけれども、ミカ書の7章6節の御言葉なんです。で、皆さんの手法にそのミカ書の7章6節というところを、抜いて印刷をしております。手法のアウトラインの真ん中よりちょっと上のところにあります。そのミカの7章6節を読んでみます。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。ルカに出てくる言葉とちょっと言葉は違うところもありますが、内容は全く同じです。イエス様はこのミカの7章6節を引いてきて、人々の前でこのところで語っているんですね。で、当時の人たち、 このイエス様がこの53節の父は息子にというところを語った時にピンときました。イスラエルの人たちは子供の時から旧約聖書を教えられております。あ、今イエス様は何をどこから語ったのか、あれはミカの7章6節からイエス様が言ったんだということをピンときて分かったと思います。じゃあなぜイエス様はわざわざこのミカの7章6節から引用したのでしょうか。そもそもこのミカという預言者は一体何者であるのか、少しそこからちょっと振り返っていきます。皆さんはミカと聞いてもですね、あんまり馴染みはないですね。イザヤとかエレミアとか、ああそういう預言者はなんとなく知ってるけれど、ミカって一体誰、思うかもしれません。で、ミカという預言者は、紀元前700年頃活躍した人だそうでありまして、皆さんには馴染みのイザヤと同じ時代の人であります。で、皆さんにとってあまり馴染みがないと言いましたけれども、実はあるところでこのミカは有名なんです。このことを言うと、あそこかということで皆さんは気がつくと思うんですけども、どこでこのミカが有名かと言いますと、イエス様がお生まれになった時の話であります。よくクリスマスで取り上げられるところなんですけども、当時そのイエス様がお生まれになった時のイスラエルの王様はヘロデでありました。でヘロデは町の噂でイスラエルの王が生まれたらしいというその噂を聞きまして、大いに慌てました。なぜなら自分は今イスラエルの王様ですね。ところが今そのイスラエルの王になる子供が生まれたとなりますと、どういうことを考えるか。今は赤ちゃんで何もできないかもしれないけれども、やがて大人になって力を持ったらどうなるか。イスラエルの王と言われるわけですから、当然自分の地位を、今座っているこの王様の椅子を奪い取りに来るに違いないと考えるわけです。ですので小さなうちに、つまり赤ちゃんのうちにその子供を殺してしまう。それがヘロデの計画であります。自分を脅かす者、自分の地位を狙ってくる者は、もう小さなうちから摘み取る。これがその権力者の論理であります。それでどうしたかと言いますと、その生まれた子供、イエス様はどこにいるのか。ということをまず場所を突き止めなきゃいけないわけですが、突き止めようがまずない。そこで学者を呼んできます。イスラエルの王が生まれたというが、一体どこで生まれたのか、お前たちは分かるかと尋ねますと、学者は答えました。それはユダヤのベツレヘムです。もうそれははっきりしてます。なぜ分かるかというと、2箇所の中に救い主はベツレヘムで生まれるとはっきりと書いてあるからですと、そこで学者が答えたわけです。こういう話をいたしますと、皆さん、ああ、箇所かと思い出したと思うんですけれども、救い主がベツレヘムという町で生まれるというふうに、具体的にベツレヘムという町の名前を挙げて書いてあるのは旧約聖書の中でミカだけなんです。確かに救い主は来られる、救い主は生まれる、ダビデの子孫として来られるということはいっぱい書いてあるんですけれども、ベツレヘムという固有名詞ですね、それはミカにしかないんです。ということはミカというミカという預言者はやっぱり特別なんですね。そういう意味ではそのミカの語った言葉からイエス様は預言を引用いたしました。さて、では先ほど7章6節からイエス様は引用いたしましたと言いましたが、でもいきなりそこからちょうどいいからたまたま 都合がいいからそこから持ってきましたというわけではありません。やっぱりイエス様は目的があってやっぱりミカを持ち出しているんです。7章6節って一体どんなところに書かれていたのか、その前後に何があるのか、もう少し読むと分かるんです。つまり7章6節の次、7章7節ですね。家族同士が分裂 するんだよという、敵家族の自分の家のものを敵とするという次の箇所に何が書いてあったか、それでこれも皆さんのアウトラインに抜いて書いてあります。ミカの7章7節をお読みいたします。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてください。先ほど7章6節を読みました。そして今7章7節を読みました。先ほどはそれぞれ自分の家のものを敵としているという非常に悲しい現実のことを言っているんですが、そのすぐ次にはしかしとあって、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださいと続いていたんです。今ここで小さくまとめますと3つのことを言いました。1つ目はイエス様はミカという預言者の言葉からわざわざその家族の分裂のことを言ったということ。そして2つ目はそのミカは旧約聖書の中でも特別で、救い主がベツレヘムでお生まれになるということを書いてあるということ。そして3つ目はイエス様が引用いたしました7章6節の次の箇所、7章7節には私は救いの神を待ち望むのだというそのことが書かれていたということ、そのことを3つを言いました。そしてこれらを実は全部つながっているんです。イエス様はそのことを背景にしてこのことを言っているんです。じゃあどんなふうにこれはつながっていくのか、ルカに戻りまして12章の56節と57節をお読みいたします。そのうちのまず56節をお読みいたします。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることができないのですか。この一つ前には天気を見分けるというその具体的な例が書いてあります。で皆さんも経験があるかと思いますが、私たちは今の時代はテレビやネットでですね、天気予報をすぐに見ることができます。出かける前、特に出かけるとか洗濯物をするかどうかっていって天気予報をまず見て、あ、今日は晴れだからじゃあ大丈夫、傘はいらないとかですね、洗濯物を干すことができるとこう言いますけれども、でも実際に例えば山に行ったとか海に行ったといった時、確かに天気予報を見るんだけれども、実際その場所でいろんなこう天候を見なきゃいけないという場面が出てまいります。私前働いていた時に海に小舟で出て仕事をしたことがですね、海の深さを測るというそういう仕事だったんですけれども、漁師さんに頼んで本当に船外機ってね、エンジンがついている小さなボートを借りて、漁師さんに操縦してもらって沖に出て行ったんですね。で、その時は波は静かだったんですけれども、作業して1時間2時間ぐらい経っているうちにだんだん雲行きが怪しくなってきて、波がこう少しずつ高くなってきたんですね。 で漁師さんはこう空を見上げたり風向きを考えて風の強さをいろんなことを見ながら、これはもうすぐもっと強い風が吹き波がものすごい高くなるということを予想いたしまして、早くしてください早くしてくださいってもう漁師さん慌て始めたんですね。そしてもうなんとかあの仕事をそこで区切りをつけて、戻ったんですけど、もう漁師さんも大慌てでエンジンを最大にしてもうあの港に戻っていきましたが、本当にもう波がもうこんな感じでなりました。つまりやっぱりその時何あの空を見風の風向きを見てっていうふうに判断していくわけ、そしてこれからどうなるかっていうことを予想していくんです。もしその見分けることに天候を見分けることに失敗したならば命に関わっていくわけですね。いまだにもう覚えていますけど、本当にそれはちょっと危なかったんじゃないかと思うことがあります。それでイエス様はそれと同じように今のこの時代を見分けなさいと言っているんです。そしてもし見分けることに失敗したならば、まあ、58節59節で厳しいこと書いてますけれども、もし見分けることに失敗したならばそれはあなたの命に関わるらしいということを言っております。ところでその今の時代、今のこの時代を見分けるとあるんですが、一体今のこの時代の何を見分けることになるんでしょうか。まあ、時々テレビや雑誌で今の時代についてこういうテーマで考えましょうというそういう討論会とかそういう番組が出たりしますけれども、そういうふうな何か難しい話のことなんでしょうか。これから景気がどうなるんだろうかとか、これから高齢化の社会を迎えてどうなるんでしょうかという、そういうなんとなくこう高いところの話なんでしょう。いや、そんな話ではありません。何もここで経済の話とか高齢化の社会の話をしようとしているのではありません。実はイエス様はすでに語っていたんです。今のこの時代ってどんな時代か、2000年前の今のこの時代と言いましたが、今の私たちが住んでいるこの時代でも全く同じです。あなた方が住んでいるこの時代、どんな時代ですか。自分と関係ない、なんか他の世界のことを考えているのではない。あなたの家族を見なさい。あなたの家族はどうなってんですか。サザエさんの家族のように平和な、何もない家族ですか。そんなことないでしょう。すでに、分裂しているんではないですか。表には出さないけれども心の中では互いに対抗し合い、憎み合い、信頼し合っていない、そういうふうになっているのではないか。あまりにもありふれた光景になりました。自分の家だけじゃない、隣の家だって、あそこだってみんなそうじゃないか、しょうがないんだ、みんなやってることだ、そうやって現実から逃れてそんなことは考えないようにしておりますけれども、実は神様の目から見たら大変な異常な状態であります。それが今のこの時代です。よく見ますと誰の目にもはっきりと見えることです。私には見えませんということはないんです。心の中でみんな悲しんでいることです。ですから今のこの時代を見分けることができないのですかと言ってますが、難しい話じゃない、現実にあなたが直面していることを見なさいと言っています。でもその辛い現実、手のつけられなくなってしまったこの大きな問題に目を向けてどうしたらいいんでしょうか。ある方は まあ、新聞とか雑誌とか今はネットでもそうでしょうけども、人生相談っていうコーナーがありました。そこに、まあ、投書してみる、手紙を書いて、私はこういうことで悩んでます、家族とうまくいかないんですという、まあ、そういう手紙を書きます。そしてどこかの偉い先生、偉いかどうか知らないけども、というか名の知れた方がその手紙を読んでアドバイスをします。けれどもそれで本当に根本的に問題は解決したのでしょうか。一時は解決するかのように見えたかもしれないけれども、もっと深い根っこのところでは解決できない。多くの人たちがやっぱり同じ問題を繰り返して悩んできました。有名な先生の話を聞いたし、いろんな人のアドバイスを聞いてみたけれど、結局うまくいかなかった。いや、そもそもそんなアドバイスを聞いたけど、やっぱり私にはそれはできないんだ。そんなこと言う、まあ確かにそうできればいいけれど、できないというところでみんな困り果てました。自分の力ではできないと知ったとき、まあ皆さんもそうだ、どっかでそう思ったことがあると思うんですけども、どう思いましたか？何を考えましたか？まあ神様と言ったかどうかはわからないけど、誰だって思うでしょ。助けてください。海で溺れた時にですね、溺れた経験がある方はどうか分かり、いるかどうか知りませんけれども、やっぱり溺れかけたらどうするか、助けてくれと誰だって叫ぶと思います。まあ最初はなんとか自分で、いや人に迷惑かけちゃいけない、なんとか自分でこの苦しい場面から脱出しなければと、こういろんなこうやるかもしれないけど、どんどんどんどん沖に流されてしまうとか言ったときに、これはまずいと感じたとき、どうする、もう助けてくださいと叫ぶしかないですよね。恥ずかしいだろうが、迷惑をかけるだろうが、そんなことは考えてない、助けてくださいと叫びます。そんなときに理屈をこねて、いやいやそんなことは恥ずかしいからとか、こんなことを人様に言うことではないとか、いろんなことを考えてた自分は死ぬだけです。もうとっさに助けてくださいと叫ぶしかありません。私たちは目の前の現実を見て、自分ではどうすることもできないということが分かったとき、まあ口に出して言うかどうかは別として、心の中で叫ぶでしょう。助けてください。それは虚しい叫びでしょうか。誰も助けに来ないということなんでしょうか。しかしミカという預言者は言いました。7章7節、しかし私は主を仰ぎ、私の救いの神を待ち望む、私の神は私の願いを聞いてください。助けてと叫んだならば、神様が確実に私たちの願いを聞いて答えてください。だから私はその救いの神を待ち望む。現実は厳しい、現実は手をつけようがないくらい大変なことになっているけれども、でも私は主を仰ぎ見ていくのだと言ったんです。その仰ぎ見たミカは、自分の目で見ることはできませんでしたけれど、仰ぎ見た救い主、ベツレヘムでミカの時代からおよそ700年後にお生まれになりまして、そして今これはイスラエルの人々の前に立っておられるんです。ミカは自分の目では見なかったけれども、主を仰ぎ見ました。その 救い主が今目の前におられます。主よ助けてくださいと願った祈りに主は応えてくださっているんです。57節に、なぜ自分から進んで 何が正しいかを判断しないのですかとあります。あなた方もうすでに聖書を読んでるでしょう。旧約聖書で救い主が来るということを知ってそれを待ち望んでいるんでしょう。一体誰が救い主なんですか。自分には問題はない、自分は正しい生き方をしているとあなた方は言っていますが、口で言っていますが、現実はどうですか。何にも問題は解決していない、いやむしろもっとひどくなるばかり。そのひどい現実を見たなら助けてとあなたは本当は言いたいでしょう。その心の中にある叫びをそのまま叫びなさい。主を助けてください。ミカは待ち望んだんです。待ち望んだら今あなた方の目の前にその救い主が立っているんです。何が正しいんですか。誰が正しく方として立っておられるのか、あなた方の目ではっきり見なさい。聖書も知らなかった人たちが聞いたのではありません。聖書を読み御子の言葉を信じていた人たち、でもそれでもまだ何が正しいかを判断しようとしなかった人たちが当時いました。それが、偽善者たちという56節の言葉で言われております。偽善者たちと言われると非常になんかドキッといたしますけれども、現実に目を向けていくならば自然に私たちは自分の口で祈らされていきます。主よ助けてください。主は待っているんです。その言葉、何も見えないでしょうか。目の前にある現実しか見えない、それで苦しんでおりますが、最初は確かに何も見えないでしょう。悲しみだけが目に飛び込んできて辛くなりますが、でももっとよく目を凝らしてみたなら何が見えてくるか。あなたを救うために十字架で苦しんでおられる主が見えてくるきます。主を助けてくださいという私たちの声に応えるために主が苦しんでおられる。その救い主ミカは待ち望みました。私たちも待ち望んでいいんです。私の神は私の願いを聞いてくださると御子が告白した通りに私たちはこの言葉を信じて歩むことができます。主が共にいてください。私たちの悲しみの現実の中に主が立っておられますから、そこに目を向けて歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父の神様、私たちは罪の性質を持っており、愛すべき家族であるのにいがみ合い、憎み合い、怒鳴り合い、取っ組み合いの喧嘩をし、傷つけ合い、愛し合うこともできない、そんな家族に になってしまいました。多くの人たちがその現実を見て悲しみ、どうすることもできないと悩んでおります。もうそんな現実を見たくないと目をそらしたくなりましたが、あなたはそれを見なさい。見たら誰だって叫ぶでしょう。助けてください。そのあなたの叫びに応えてあなたは来てください。あなたも苦しんでください。いや、私たち以上に苦しんで罪の裁きを受け十字架に進んでください。私たちを救うあなたが私たちと共におられます。私たちの目にあなたはどこにいるのかと見えなくなることがありますけれども、主よ、あなたの姿をはっきりと見させてくださいますように。あなたが今共にいてくださる、その約束を心から信じられる、その信仰を与えてくださいますように。ミカが告白した通り、私たちも神は私の願いを聞いてくださるのだと信じてあなたに委ねることができますように。主よ、お一人お一人を励まし、この一週間を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。